ありがとう、作家の本田健です。さあ今日もスペシャル収録、並木芳和さんと本田健です。並木さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これね、僕たち、はい、本当に適当にこう服を合わせたわけじゃないんですけど、はい、なんか心が通い合ってるってことで嬉しいです、
ね、なんかもうシンクロしてますね。
ね、そうそう、はい、別にこのテーマに合わせたわけでもないし、僕も、はい、パッとその辺から1枚撮ったんですけどね、嬉しいですが、さあ、はい、今日はですね、冬至前にしておく、はい、べっこと五線ということで、冬至、はい、ってやっぱりすごく夏至と同じように1年で切り替わりとしては大切なんでしょうか？
そうですね、まあすごくシンプルに言うと、生まれ変われるタイミング、腸になる前にさなぎの状態ってあるじゃないですか。でさなぎから腸へっていう言い方がありますけど、まさにそういう大きな、生まれ変わりのタイミングというふうに僕は捉えているんですね。なのでこの切り替わりのエネルギーに上手に乗れると、そうするともうなかなか、じゃあものすごい努力をして頑張って、変わろうと思っていっても変われなかったのが、もう急にスムーズにポーンと自分の望む方向に行けちゃうみたいな、それぐらいのパワフルなエネルギーっていうのがやってくるのが冬至です。
なるほどね。さあ、はい、さなぎの皆さん、腸になれるかどうか、これが結構このちゃんと、はい、ビデオを見ていただくのが結構ね、大きな鍵です、ということで、はい、実、2人用意してきたんですが、まず1番目、はい、古いエネルギーを手放すっていうのを最初にお話したいんですが、はい、古いエネルギーを手放すってどういうことでしょうか？
つまりその今までの自分の信念体系、ちょっと難しく感じるかもしれないんですけど、信念体系とか観念体系と呼ばれる、つまり何を信じているかですよね。人生をどういうベースで生きているかね。例えばだから、いつも言っているけれど、お金を稼ぐためには一生懸命頑張らなければならないとか、幸せになるためには努力しなければいけないとか、うん、もう今までこうインプリントっていうんですけど、すり込まれてきた、僕たちの学んできた歴史っていうのがあるわけです。でそういうものを持っていくっていうのが、これからの時代には全くそぐわないんですね。なぜならば、全然今までとは違うルールで動いていく世界になろうとしているから。なので、もうそれまでのその自分っていうものを全部捨てていくぐらいの意識で、もうまっさらになって、新しい流れに入っていくっていう意識を持つこと。で、そのためには、その古い、自分を手放していく、古い発想だったり、アイデアだったり、考えだったりっていうものを手放していく。それがとても大事ですよっていうことですね。はい。
なるほど。この古いエネルギーの中には、なんかこう観念だったりとか、はい、もう自分はダメなんだとか、自分なんて大したことできないとかっていうのも含めて、やっぱり手放す必要があるわけですよね、
うん、あります、あります。もうそういうなんかこう自己卑下みたいな、こう自己批判みたいな、やっぱそういうものっていうのも一緒に水に流していく、うん、手放していくっていうことが求められます。
なるほど。でこの手放し方なんですけど、うん、まあ、そうは言っても、はい、自分の小さい自分を手放したいとか、うん、制限だらけの自分を手放したいとか、はい、なんかセルフイメージの低い自分を手放したいと思えば思うほど、そこに執着とかも はまったりとかしますよね。
はい、そうですね。でその時に、でも別にとらわれる必要がもうないんだっていうんだったら、それを宣言するってことが大事になりますよね、うん、だってもう自分が新しい世界に行くわけですから、いつまでもそれを持ち続けていたらいけないわけですから。でどっちが自分にとって大切なのって言った時に、おそらくその先に行くっていうことをみんな選ぶと思うんですよ。そしたらそっちにチャンネルを合わせて、こっちを手放していくっていう意図を持つこと、うん、で来る日も来る日もそういう思いが出てくるたんびに、私はその先に行くのでこれを手放していく、私は俺はその先に行くのでこれを手放していくって手放していくことが大事になりますよね。
なるほど。というわけで皆さん、あなたが手放したいと思うもの一つ、あるいは二つ、三つでも、コメント欄に書いてください。例えば、小さい自分を手放すとか、持てない自分を手放すとか、お金が受け取れない自分を手放すとか、なんかそんな形でね、書いていただくといい宣言になるんじゃないかと思います。
はい。
では2番目。感情の棚卸しをするということで、冬至前にこれをやってくださいよ、はい、生まれ変わる前にやってくださいよということなんですが、うん、この感情の棚卸しって何でしょうか？
はい、うん、感情の棚卸しっていうのは、自分が感情を選択するっていうところに立たないと、まず棚卸しってできないんですね。つまり人によってこんな感情を感じさせられているとか、こんな思いをさせられているっていう多責の、まあ、あり方ですよね。でこれをやっているうちは棚卸しってできないんです。つまり自分の感情というのは、自分が選択して感じているんだかというところに立たないとできません。なのでまずは人のせいにするっていうのを全部引き上げることですよね。 自分に責任があるんだっていう、これは自分が悪いっていう意味ではなくって、自分に主導権があって、そして自分で自分の感情というのは選ぶことができる。じゃあ私はこれからどんな感情を選んで人生を生きていきたいかなっていうことになりますよね。そうすると常にネガティブなことを考えていたり、誰かのせいにしてね、ぐじぐじとやってる時に、あ、それはもうやめよっていうことになるじゃないですか。そして私は喜びを選択する、愛を選択する、ワクワクを選択する、楽しいを選択するっていうふうに、一つ一つこう自分の中でいつまでも握りしめている感情っていうのを手放していって、新たな感情に置き換えていく、この作業が棚卸しっていうふうに言えると思います。
そうですね。なのでネガティブなものとかあったら、あ、こんなのがあったんだって書き出して初めて気がつくってこともありますもんね。
そうですね、はい
はい。なのでそれやってください。そして3番目、はい、ネガティブな感情を書き出して、そして感情の棚卸しをやった後に、うん、今度、はい、ポジティブなことも出てくると思うので、うん、感謝のリストを書くっていうのを、当時前にしておくべき、はい、5選の3つ目に挙げたいと思います。この感謝のリストってどういうふうに書けばいいんでしょうか。
そうですね、自分が感謝できること、感謝だなと感じることを、うん、頭の中だけでぐるぐるさせておかないで、必ずそれがこうスマホでも全然構わないので、うん、こう打ち込んでみたり書き出してみたりして視覚化するっていうことですよね。でそうすると、例えばだけどこれって、ノートでもいいよって僕言うんですよ。もしできるんだったらノートでやってみてくださいって、うん、で多分ケンさんとのお話の中でも言ったことがあるかもしれないんですけど、うん、その日にまあ同じことでもいいんです。例えばね、じゃあ例えばですけど、雨風しのげる家があるっていうことが感謝だなっていうふうに思った時に、次の日も次の日も同じ項目を書き出してもいいんだけど、でも日常の中でやっぱり今日大変な時に助けてくれた人がいるってなったら、その人にも感謝じゃないですか、ね、例えば、うん、間に合わないと思っていたことがすごくトントン拍子にうまく進んでいって、で間に合った結果っていうのだって感謝だったりするじゃないですか。そうすると日常を振り返ってみて、あ、今日こういうことが感謝だなっていうことをとにかく漏れなく書いてみるんです。箇条書きでも全然構わないの、ね、でそうするとそれがどんどんどんどん積み重なっていって、最後も全部書き終えると、私こんなに感謝できることって、そのノートね、感謝できることっていうのがいっぱいの人生なんだって言って、こう自分の人生を肯定することができるんですよね。これもすごくいいやり方なので、うん、やってもらえるといいかなというふうに思います。
はい、なのでね、別にとあの当時前まで待たなくても構いません、はい、今この瞬間にこれをね、はい、見てくださってる皆さんは、ぜひ感謝のリストの一部を、差し支えない程度でコメント欄に書いてください。例えば、はい、父親がまだ元気だとか、家があるとか、うん、仕事があるとか、なんかそれを言えば言うほど、あ、結構なんか自分豊かだなとか幸せだなっていうふうに思うんじゃないかと思いますので、これをねやっていただきたいと思います。
はい、
であのせっかくね、あの今ちょうど並木さんとあの、うん、本田健で、あの、
はい、
3ヶ月のコースをやってるんですけど、その中で出てきた、うん、あの話をね、ちょっとここでも入れたいと思うんですけども、
はい、
その予祝っていう考え方があって、
はい、
この感謝のリストの中にまだ起きてないんだけど、もうあらかじめ起きたかのように書いちゃうっていうのも願望達成としてはありですよね。
ありですね。で、そしてそれをちゃんと思考に、宇宙は何度も言ってるように反応しないので感情に反応するんですね、うん、だからしっかりとそれを自分が体感する、それを得た時の自分、それを体験している時の自分、その未来にね体験するというこの時のその自分の感情ですよね。これをでき得る限りリアルにこう体全体でっていうのかな、感じてみるっていうのが大事になります。う
ん、なるほど。なのでね、はい、あのもしこの皆さんそれやってみたいなと思ったら、予祝の感謝も書いてみてください。例えば、
はい、
本が出版できてありがとうとかっていうのは、まだあの書いてもないし出てないんだけど、あの僕も実はやってたんですよね。本が100万部売れてありがとうっていうのを書いといて、はい、まだ100万部とか全然売れてない時に書いて、でそしてすごくワクワクして感動したのを覚えてるんですよね。だからその感謝したら、もうなんか現実の方がそれにマッチングしてくるってことってありますよね。
まさにそうです、まさにそうです。だまずいつも言ってるようにエネルギーが先なんですよね。周波数が先なんです。そして現実というのはの後で結晶化されてくるものなので、だ先に感じてしまうんですね。それがとっても大事なポイントになります。
はい、そしてこれは4番目につながるんですけど、新しいビジョンを描く。当時の前、新しく生まれる前にどんなことをやりたいのかっていう、この新しいビジョンの描き方についてよかったら話してください。
もうそれはあなたのハイヤーセルフに聞いてみるっていうのが一番いいですね、うん、あなたのハイヤーセルフというのはあなたの魂のブループリントっていうものももちろん持ち合わせている存在なので、そのハイヤーセルフと会話をするっていう、自分なりにクリエイティブにやってみるといいと思うんです。ちょっと瞑想状態に入ってリラックスしたら、ハイヤーセルフを目の前に呼んでみよう、 みたいなね。そしてそのハイヤーセルフにこれからの私の魂がよりワクワクするビジョンってどんなものがあるのかお話ししてくださいとかメッセージをくださいとかっていうふうにやってみるのもいいと思いますよ。
なるほどね。まあそうやって自分のこう、はい、あの今のこう延長線上の未来じゃなくて、うん、なんかすごい楽しいことが引きあのこう立て続けに起きたらどんな感じの面白いことになるのかってことを想定して、はい、わあこんなことになったら最高みたいなのを書いてくださいってことですよね。
はい。
さあそして当時前にしておくべきこと5選、最後は光の時間を味わうっていうのを挙げてみたいと思います。この光の時間って何ですか？
僕たちの本質っていうのが光なので、この光をできるだけイメージしてみるっていうのもそれにあたりますね、うん、そして自分が光っていうふうに感じられるような、だから例えば周りをこの自分が好きな光で彩ってみる、それは照明かもしれないし、また何かわからない持つもののこうキラキラしたものかもしれないし、何かこう光を連想させるものっていうものを常に身の回りにおいて常に光を感じる、そういう時間を作るっていうことでもあります。
なるほどね。まあ、さっきのビジョンを見るってこともそうかもしれないし、はい、なんかこうキラキラするような時間を過ごしてほしいっていう、うん、そういう願いですよね。
はい、生き生きしているとキラキラしてるねってよく言うじゃないですか。はい、だからそういう生き方をするっていうのもまさにそれにあたりますよね。
なるほどね。はい。はい、でキラキラといえば、はい、去年も、はい、やられたみたいなんですが、当時の時にイベントを並木さんがやるっていうので、その話もよかったらちょっとしてもらえませんか？
そうですね、当時の時にこういうキラキラしたこう手袋みたいなものをこうはめてそして講演するっていうのをやって、はいはい、それを皆さんこうキラキラしてたねっていうふうに言ってくれるんですけど、
はい、うん、でこのその当時のイベントに関してはね、はい、概要欄にも貼っときますので、並木さんはね自分からここにありますよってその宣伝するタイプじゃないので、はい、僕が宣伝したいと思いますが、はい、皆さんここに来たら生まれ変われると思います。新しいビジョンを得て、はい、そして、うん、その新しい感覚の自分の未来に、うん、のエネルギーに包まれて、はい、でそして、うん、新しい2026年を、事前に迎えるというイベントですので、はい、またね概要欄に、はい、貼っておきますので見ていただけたらと思います、
はい、ありがとうございます。
はい、はい、というわけであっという間の、お時間でしたが、当時について皆さん当時前にぜひこの5つやってください。
はい
はい、では、ありがとう&バイナルで締めましょうか。
締めですね、はい、はい、では行きましょう、せーの、はい、ありがとう、
ありがとう、
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 バイ
バイナラやったー皆さんこんにちは、作家の本田健です、この度並木義和さんと宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですねことをテーマに風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イエーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな、もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、うん、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。はい、
そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ、まあ、鍵は楽しいことを見つけて、はい、本当にワクワクいきましょう、そんな感じですかね、はい、
まさにそうですね、
はい、はい、実際に並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、はい、普段やらないいっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう画面越しでありますけども、うん、皆さんにもうズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので楽しみにしておいてください。
はい
はい、では皆さんそのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。